ハローサボーズ、シャケ子です。
おはようございます。まさよです。
このポッドキャストは、国際結婚の末、アメリカ・アリゾナ州にたどり着いた日本人妻3人でも、かなちゃんの息子のカエル君がジャージを忘れて、かなちゃんが届けに行ったので、さっきまで3人だったのが2人になっちゃいました、皆さん。すいません、2人で、本 日
また
はお
2
送り
人
い
で
た
すい
し
ません。
ます。いやー、で、マスターは今は日本から帰ってきてどれぐらいなの？
月曜日に帰ってきて、今日日曜日だから、もうあと、明日で1日かな？ 1 週間、間違えた、1週間。あと1日で1週間か
1
な？
週間ぐらいで、今回は1ヶ月半ぐらい戻っていて、で、主にどこにいたの？福井の実家？
ああ、一番多かったのは結局京都かな？京都が
京
3
都。
週間、4週間ぐらいいて、福井が2週間、あとはね、青森と仙台と、宮島と。
行ったね、いろい
いった
ろ。
ね。
行き
今
ま
回行っ
した
たね。
ね。皆さん、まさよちゃんとこはね、ご主人が、お坊さんで、京都のお寺に入るんだもんね、毎年
そ
ね。
う、お世話になってるので、今回もずっと、お手伝いで2週間行ってて、その後旦那のこう修行というか、旦那の教えてもらうのに1週間で、合計3週間ぐらいいたのかな。楽しかった、京都も。
しかもこの時期いいだろうね、紅葉もあって。
まだなのよ、紅葉は12
嘘
月。
でしょ？
そうよ、京都
ま
の
だな
紅葉
の？
は12月の頭で、
そん
多
なん
分
だっ
ね、これをお
け？
届けしてる頃がちょうど見頃なんじゃないのかな。だってね、ホ
そう
テルで
なん
すっご
だ。
い忙しかったの。すごい、ま、いいホテルっていうか、便利なところにあるホテル泊まったんだけど、忙しいですかって言ったら、紅葉のシーズンに比べたら全然って言ってた。これ以上ひどくなるんだって言ったら、って言ってたし、嵐山の船頭さん、船に乗った船頭さんも50倍人が増えるって言ってた。
50
もう 紅葉の時期は
倍 い
50倍って
やー、なんかさ、それでも紅葉を見たいかって思っちゃうよね。そんな
そ
人がすご
う。
い溢 れ
そう。
返る。ね
もう、そ
え。
したらもうね、私が行った時でさえ人が多くって歩けないと思ったのに、これの50倍だったら私写真でいいと思った。
そうなんだよ。なんかそれでも行きたいって思うのがあれ
若
か
者よね、
な。
デー
そう、
トよ。
若
その
者
ね、
よね。
船頭さんが言ってたけど、今、その時の京都は、まあ、今の京都もそうだけど、その時の京都はどこも予約しないと入れないから、デートに来てもコロッケ1個食べるっておしまいってパターンになって、コンビニの前でカップルがよく喧嘩してるって言ってて。
もうでもすっごいわかるわ。絶対そうなると思う。
ね、
混んでさ、
そう
やっと
そ
たどり着いて、お腹ペコペコで
う。
ね。
そう。でも予約で何時間も待たなきゃいけないし、そのうちになんで予約しとかないのよって言って、喧嘩になるみたいなのが多いって言ってた。
なるわ。道に 迷
で
っ
も
たりし
ね、
たりもして
デー
ね。
トとしたら、まあ確かに素敵な場所よね。ロケーション的にはいいだろうなと思う。だ
い
から行っち
やー、
ゃうんだろう
そう
ね。
なんだ。嵐山か。いやね、私もね、京都生まれなんでね、こう見えてね、京都ね、母の実家でよく行ったりしたんだけど、確かにこう、でも、盆正月しか帰らなかったから、その観光ピーク、その紅葉とか桜とかさ、その時期はほとんど行かなかったから、あんまり知らないんだよね、その京都。
今はもっとね、鮭子が生まれた時期に比べたら多いよ、外国の人多いよ、
多い
びっ
だ
く
ろう
り。
ね。そっかそっか。
びっ
だっ
く
て、
り。
マッサンが行ってる時、私の同僚も行ってたしね。
そう。観光で。
観光で、さ、京都って山崎ウイスキーの、山崎の、工場があるんだよね。工
取
場
れた
見
んだ、予
学。
約。
あれを
あ
予
の予
約取っ
約も取れないん
て、
だよ。
取れないらしいね。すごい、前から取って行ったって言ってたから。
はあ、
い
すごい
やー、そっ
ね。
かそっか。じゃあ、この質問を、スタッフのマリーが、ゲストで来てくれた時にも、聞いたんですが、今回の1ヶ月半の日本滞在で、美味しかったもの、食べて美味しかったもの、ベスト3、お願いしてもいいでしょうか。
それは甘いものバージョンですか？それとも塩辛いものバージョンですか？
塩辛いものバージョン。
どっちを？
スイーツならわかるけど、塩辛いものバージョンって何？
なんていうの？ほら、
何な
塩
の
辛いにはおやつも入
ね。
るからね。おやつの
なる
塩
ほど
辛い
ね。
もあるからね。
なるほど、なるほど。 いや、あの、まあ、スイーツベスト3って結構あるからね。ここはあえて、じゃあ、塩辛いバージョンベスト3でお願いしようかしら。
ちょっとね、塩辛いは悩むな。
どっちやな。用意してないんかい。
ある。あ、たくさんありすぎてどうしようかね。悩むんだけど、毎回ね、去年もこのサボツバで話したかな、私、カニを食べたくてこの時期に帰ってたんだよね。わざわざこのカニ解禁に合わせて、そう、帰国日とか福井にいる時間を考えてたんだけど、今回はもう前も言ったけど、風がひどくって海がしけちゃって2日解禁日あの漁に行けなくって、そしたら予定がいきしきしでカニが食べれなかったの、うん、でもあの福井のお寿司屋さんに行ったら、まあ美味しい島味に出会って、で島味と白子が季節、あの島味はまあいつでもあるのかもしれないけど、白子って季節ものだったら知らなくって、うん、10月ぐらいに白子食べたいって言ったら京都のお店では季節じゃないんでまだですって言われたのに、福井にはちゃんとあって、それも美味しく、すごい美味しかった。それがね、
白子大好き、
ベスト1かな、あのそのお寿司屋さんがベスト1かな。
1位から行っちゃったんだ。
感情がそこに乗っちゃった。もうそれあの、うん、思い出してた3つのうちのあーって言ってたのがもう行っちゃったから、それが1位で、うん、2位はね、これはこれもまた福井で申し訳ないんだけど、福井のねおろしそばが、今年はあの池田町っていうところに紅葉を見に行って、まだちょっと紅葉早かったんだけど、帰りにお蕎麦屋さんに寄ったんだけど、そこでは有名な、塩だしのお蕎麦っていうのを食べて、塩だしがすごい美味しかった。
おろしそばっていうのは大根おろしが乗ってるの、う
ん、まあ乗ってて、かつお節が乗ってて、福井のはね、冷たいとか熱いとかじゃ、まあ熱いもあるんだけど、一旦茹でたのを水切りしたのに出汁をかける、なんか温めたり冷やしたりとかじゃなくて、ちょっとぬるめの感じで、大根おろしが冷たいからなんかぬるくなるんだけど、なんかちょっと独特なね、他のお寿司屋さんと、あのお蕎麦屋さんと違って、で、そばの、あの、大根おろしそばがメインなんだけど、福井のは。でも、その、大体普通の醤油ベースのだしなのに、そこは白、あの、塩ですごい美味しかった。
へぇー。いや、食べてみたいな。だってさ、やっぱそばって本当水が重要じゃん。
うんうんうん。
で、本当に美味しいさ、水のところで食べるおそばって本当美味しいもんね。
美味しい、美味しい。
その、何？塩？
うん、
塩だしってこと？
うん、白だしになるのかね、そういうことだろうね。塩だしって書いてあった、美味しかった。
塩だしね、へえ、うん、いやーちょっと福井近辺の皆さん、うん、ぜひで食べてほしいよ ね。福井ではよくある、うん、おそばなの
ない、
それ、
あ、おろしそばはどこにでもあるけど、うん、なあの 塩だしは私もないと思う。普通の醤油がちょっと入った、うん、ちょっと茶色い感じだったと思うんだけど、うんうん、
じゃあそれが2位だったのね、うん、じゃああの注目の第3位教えてもらって
何でそうね。今もうポンポンポンポン美味しいものが出てきちゃって悩んでるところ。
まあ、今ランキングダウンしていってるからさ。そう、大注目の第3位だよ次は。
そうね、最後が福井だったから福井の思い出ばっかだったんだけど、今年鉄板焼きも行ったの、家族で。いつも毎年泊めてくれてありがとうって言って、うん、うちがご招待でいつも、みんなでどこに行くどこに行くって言ったけど、今年は、まあ、うちの夫がお肉食べたいって言ったから、鉄板焼き屋さんに行ったらアワビをが選べて、私アワビが食べたいって言って、そしたら最近あんまり大きなアワビが取れないから、小さいサイズかそのもう生きてるやつじゃないやつしかどっちかしかないんだって言われて、そしたらね、あったらでいいですって言ったら、その生きてる方のが用意されてて、食べたらめちゃくちゃ美味しかったの、うん、でお寿司屋さんでもアワビあったんだけど、そこのがあまりにも美味しかったから怪我しちゃいけないと思って、そこでアワビ食べずに帰ってきたっていうぐらい美味しかった。
いやアワビか、アワビの美味しいの食べてないな。
めっちゃ美味しかった、あんなに柔らかいの。私
柔らかくて、
そう、それをね食べたから、カニ食べなくてもね、ちゃんと泣かずに帰ってこれたんだと思う。
あ、そうだもんね、風が吹いちゃってね、うん、それこそでもさ、 カニのね、越前ガニでしょ、うん、福井の、うん、
美味しいよ。
あれの解禁をさ目指して来てたお客さんいたと思わない？で風が強くて取れなくてさ、うん、すっごいプレッシャーだっただろうね、うん、旅館とかもさ、
と思う、うん、ね、でもね、風の日をひどかった日に電話したら、あ、予約してくれた方が確実ですよみたいな感じで、結構みんな能天気で、うん、やっぱダメなものはダメだからしょうがないのかなっていう気はちょっとした。
本当おいしいもんね、越前のカニってね。
あのそれも皆さん言っときます、あのやっぱり生きてるものを揚げたて茹でたて焼きたてのその場で調理してるやつの、うん、を食べたらもう他じゃ食べられなくなる。
いや、うん、もう最高だからさ、いや食べたいな、いや、うん、ありがとう教えてくれて、うん、お腹空いてきちゃった。
番外編もあるよ、番外編もあるよ。
番外編 よろしいですかお願いして。
あの番外編はやっぱの、うん、宮島の牡蠣も出そうかなと思ったんだけど、牡蠣、うん、とペッタラポッタラっていうもち米に牡蠣の醤油漬けみたいなのが乗っかって焼いてるやつも美味しかったし、うん、宮島はねとりあえず美味しかった。リトリートの時のね行って、あの宮島にいっぱいちっちゃなお店があるんだけど、アイスクリームも美味しかったし、宮島全体美味しかった。
ね、え、私行ったことないんだけど、うん、広島だよね、うん、宮島ってね、
う
ん、
そうそうそう、
そのヨガのね、まさよちゃんのリトリートというイベントでね、あの、うん、行ったんだけど、
うん、
あのまさよちゃんはね、マリーも行ったのもね、
うん、マリーと一緒にね、うん、マリーにあのマリーがスタッフとして来てくれて、で宮島がね2日目だったの。1日目はまあホテルでヨガして、まあね、ありがたいことにね花火も上がって綺麗だったんだけど、うん、それをホテルのまあ特等席から見れたっていうラッキーな日だったんだけど、うん、で宮島に渡って次の日渡って山にね、三線っていう山にロープウェイで登ってまた帰ってくるっていうのをみんなでね、その後30分ぐらいあるから結構辛いんだけど、それをやった後にあの解散って言ってみんなでお別れして、またあの集まる時間までって言って、あの自由行動の時間があったんだけど、宮島って小さなお店が、あのお店で食べ歩きできるようになってんだよね、うん、だから もみじまんじゅうも食べれるし、揚げもみじまんじゅうも食べれるし、うん、もう本当にそれこそ焼き牡蠣も売ってるし、まあ、アイスクリームとかの広島で有名なクリームパンみたいなのもあるし、もうねいろんなものがあるんだって。でそれをね食べながら歩きながらやるとすごい楽しいし美味しい。子供も好きだと思う。
うん、いや江ノ島みたいな感じかね。江ノ島もそういう感じじゃない？なんかちょっと。
あ、そうなんだ。私江ノ島に。
さんとか行ってね。
じゃあそんな感じなのか
も。いいよね、日本のそういうところは。う
ん、でね、まだあるよ。まだあるよ。まだある。まだある。青森に行ったらね、今度はねイカの入ったお蕎麦だったの。イカそうめんが入ったお蕎麦を食べに行ったんだけど、イカがね溶けてびっくりした。
イカのそうめんと本当のお蕎麦とが混ざってるってこと？
うん、そうそうそう。で、それってどうなんだろうと思って、私寒かったから熱いの頼んだからイカじゃなかったんだけど、一口もらったらね、イカが全然蕎麦を邪魔しないの。もうすごい、あ、やっぱり青森とかここの辺の海産物も美味しいんだなってちょっと思っちゃった。
やっぱ海産だよね。あの海産物だよね。やっぱさ、ね、あの、うん、アリゾナにいると海がないじゃん、まず。だもう本当終わってるもんね、スーパーの魚売り場とかさ、もう肉と並んじゃって。
そう、でお寿司も食べに行くけど、ね、うん、お魚の味が強くないから、うん、なんか お寿司食べてるのかお米食べてるのかってなっちゃうような感じだけど、う
ん、
そうそう、日本はね、
お醤油の味しかしないもんね。
うん、日本はやっぱり美味しいなと思った。結構食べた今回も。
もうこのまま住みたくなっちゃわない？日本に。
もうね、帰らない理由、あの帰らなきゃいけない理由を旦那は探したよ。なぜ僕はアリゾナに戻るんだみたいな。
子供見て、うちの子供も言うわ、日本に帰った
ら。なんでだろうって言ってやってたよ。
いやでもさ、
うん、
こんな時代だし、実際、うん、ずっと日本にいてもいいんじゃないかなって思うことは、ずっとっていうかね、もうちょっと長くいてもいいんじゃないかなと思うことはある、よく最近、
うん
うん
うんうん、仕事できるしね、
そうそうそう、リモートでね、うん、でまあ時差はあるけどやれなくはないじゃん、
うんうん、
しれっと
日本に
いるっていうのもね、
いいと思うし、うん、 まあなんかチケット買うのも楽になった。まあ値段はね、最近ほんと高くなったけど、チケットの値段。でも昔のさ、まあなんかまあ私ちょっとノスタルジックになってるからだけど、昔チケットを買おうと思ったら、旅行会社に行くか、旅行会社で頼んだのに、こうパスポートをファックスで送るとかさ、いろいろしたじゃん。こう、なんか行きますから、出発までに結構発券するとか言って、紙の券をもらうまで、大変だったじゃん。あの、昔の20年前って。大変だった
ね。なくしたら終わりだったしね。
おい、そうそう。なくしたら終わりだって脅迫されて、でもなんか紙を持って歩かなきゃいけないし、なんかトラベラーズチェックとかでお金をもう運んでたり。
そうだったね。
懐かしいでしょ。なんか、で、銀行に行かないとそのお金ももらえなかったりして、結構、出発、あの、行こうと思ってから出発まで日にちが必要だったけど、今は下手したらもう今日決めて今日乗るも、スマホでできるじゃんね。だから長く行くのもちょこちょこ行くのも本当に楽になったなと、こうちょっと振り返りながら思っちゃった。
確かにね。うん、確かにそうだね。このしかもさ、あれだよね、パスポートとかも一回旅行会社に登録したらその次から聞かれないしね。で、切れそうになったら教えてくれるしね。
それは私まだないけど。
切れますよとか言って、本当
そうなんだ、
ありがとうございますみたいな。のとか、うん、確かにそうだよね。
だいぶ便利になったし、うん、それこそほら、うん、マリーものブログで書いてたけど、グローバルエントリーってアメリカにね住んでたら、うん、ビザのね入国するとき結構ビザの確認とかで時間かかったのがもう今じゃさーっと通れるようになったし、うん、本当にいろんなことがスムーズになったなと。
事前に登録しておくやつでね、グローバルエントリーっていう、これはあの。あの何、国籍を持ってる人かグリーンカードを持ってる人と、うん、あとプラス国も指定されてるのかな、うん、日本はグローバルエントリー、あの日本人でグリーンカードだったらグローバルエントリーもらえるとか、確かね、確か国もね決まってたと思うんだけど、それがあるとその入国の時にね、この長い列の入国審査に並ばなくてよくて、うん、グローバルエントリー保持者みたいな特別な枠があって、うん、そこ行くとさっと入れるっていうね、
うん、ね、うん、本当になんか昔の、ね、あのか体は衰えていくからの10時間フライトはきつくはなるんだけど、うん、でもその前後のやり取りがもう本当にスムーズになったなって思うから、やっぱちょっと海外近くなるよね。
本当だね、うん、確かに確かに気軽にはいけるよね、うん、私の高所恐怖症は治らないままだけれども、あれはあの岩野先生に教えてほしいんですけど、うん、あのこうあのなんていうの、飛んでる時にさ、今高さどれぐらいかとか出るじゃん、すっごい高さ、うんうんうん、何フィートとか出るじゃん、うん、あれ見たらちょっとプチパニックになるわけ、いつも私どんな高いとこにいるのとか、もし今これが急に爆発したら私はどうなるかとか思ったらちょっと怖くなっちゃうの、うん、ああいう時はどうやって気持ちを落ち着けば、うん、落ち着かせればいいんですか先生。
飛行機の中だったら呼吸法が一番楽だろうね。呼吸に意識して自分が生きてるんだって思い出すしかないよね。ほらさ、恐怖の時って呼吸も止まってるだろうし、起こってないことを考えちゃうわけじゃんね、先のことを、うんうん、そうするとやっぱさ、自分から離れていくからどんどんどんどんこう妄想が膨らむけど、それをね、今、あ、でも今落ちてないじゃん、今大丈夫じゃん、今私生きてんじゃんって思ったら落ち着くと思うし、ゆっくりね、吐くと副交感神経ってね、自律神経のリラックスなモードに入りやすくなるから、吸って吐いてみたいなのをするのが一番いいんじゃないかなと思うけどね。
うん、やってみよう。じゃあ私来週飛行機乗るからさ、ちょっとやってみるわ。
うんうん、うんうん、ね、飛行機私もなんかね、そう思うとパニックになるようなものだけど、物体的にはね、
うん、
まあでも今んとこ
やっぱり分かんないんだもんね、だってこんなものが空飛ぶなんてとかさ、
う
ん、
そう、密室だしね、そしてね、
そうなの、そうそう、うん、だから狭いとこも苦手、高いとこも苦手だから、もうすごいあれなのよ、ドキドキするの、うん、ずっと、だから
分かる、
うん、向いてないんだよね本当に、海外出張にさずっと言ってんだけど本当に向いてないなと思って、あー行かなきゃダメかって最近ずっとずっと、
それこそ今の時代、うん、海外出張する意味はどこ、私みたいにヨガで直接こう体を、うん、と体を向き合わせるっていう利点があるから、こう私が行ってよ、うん、リトリートを日本でするっていうのは 意味があるっていうかね、しなきゃいけないことだとは思うんだけど、シャケ子たちは何は手を握手をするためぐらいじゃない、こうフィジカルコンタクトみたいなやつは。
そうそう、だからこんな時代だからね、やっぱりそうやって昔と比べると、うん、あのズーム的なねミーティングができる、うん、メールがあってすぐにコミュニケーション取れるっていうのはあるんですが、うん、でもやっぱりこうね、英語で言うところのインパーソン、直接会って人と顔を合わせて話すときにやっぱり特別なケミカルが出るというか、うん、そこにはサイエンスがあるって思ってて、私は、うん、あの化学反応というかね、でやっぱりこうあのつながり、エンゲージメントの強さは直接会った人と、うん、あのズーム越しでしか会ったこととな会ったことしかない人とでは全然レベルが違うんだよね、やっぱその後の仕事の向き合い方と
も、うんうん、進み方も変わるんだ、
う
ん、
進み方もそうだし、うんうん、だからやっぱそこに価値はあるっていうのはすごい感じていて、で特に私は自分のチームがねマレーシアにいて、例えば自分の上司がね海外にいるとして一回も会ったことないとかいう人よりは年に1回、うん、年に2回顔を見に来てくれてどうですかって聞いてくれて、でこのプロジェクトこうして進めていきましょうっていうこの
方が、
ね、うん、そんなに頻繁じゃなくてもいいんだけど、あの、うん、必要だなというのは感じていて、だから行くんだけどね、行く、うん、それを熱く語って行くんだけど心の中ではあと思って飛行機乗
ったから、ね、それを心にそれを目的に行くんだって自分を慰めていくしかないもんね、
あそうそうそうそう、これは行かなきゃいけないやつだから行くと思ってるんだけどね、うん、そうなんです。ということで、じゃあ、あのまあマレーシアのサボーズ一人でもいるかもしれないからね、
そうね、
たら、うん、ねインスタ DM ください、うん、よかったらお茶でもしましょう、マレーシアで、ね、
美味しそう、うん、マレーシアも本当にそこでもとは欲しい、本当に
本当そうだね、うん、マレーシアに行くとね、あのテレビつけ、なんか海外行くとどこでもそうだけどテレビつけるじゃん、でそう、うん、テレビその地域地域のさちょっと昼ドラみたいなやつ、
あるあるある、
メロドラマみたいなやつやってると、
あるある必ずやってるねホテルで見るとね、
そうそうそうそう、でマレーシアってさほらインド系の人とマレー系の人と あと中国人とかの中華系の人とかいるから、やっぱそこら辺もね、なんか昼ドラもめっちゃ人種が混ざっててすごい
なそうなんだ、
あの頭にこうねかぶり物してる人がいれば、あのめちゃくちゃそのちょっとあのね、中国人っぽい日本人っぽい人がいたりとか、これすごいな、めちゃくちゃダイバーシティになってんじゃん、ダイバースされてるっていうのあるからね
そんなすごいね、さすがだ ね、うん、でもなんであのホテルでかかるメロドラって本当にメロドラなんだろうね、言葉わかんないのに、あこいつ浮気したんだなとか、こいつ奥さんに怒られてるとかわかるもん、
ね、ビンタしたりねそうそうそうやってるやってると思うよね。あれしかもつけたらすぐやそれなんだよね。だいたいつけたらだいたいあのそのね、うん、まあそのホテルのねその自動的なに流れるホテルの宣伝みたいなビデオなんだけど、一、うんうん、個チャンネル変えるともうメロドラマだもんね。
そう、
メロドラマだもんね。
永遠に揉めてるよねみんな。
揉めてるやつ。はい、ということで、いやマサヤちゃん本当お帰り、またあれだね、
ただいま、
うん、出たり入ったり、かなちゃんが忘れ物届けに行ったり、うん、出張行ったりいろいろだけど、
うん、
年末ね元気に、
ま、ね、
忙しいけどね、うん、過ごしていきましょうということで、ね、本日も皆さんのお耳をお借りしました、ありがとうございました、
ありがとうございました、みんなも年末頑張ってね、
頑張ってね、最後まで見てくれてありがとう、
いいねボタンとチャンネル登録
よろしくお願いします。